きと
葉山の
カラフルサプリメント。
みなさんこんにちは、滝美穂です。
こんにちは、葉山ひろみです。カラフルサプリメントは気軽に聞けるラジオドラマや朗読などで皆様の心の栄養をちょこっとだけでも補えればいいなというのを目標に制作しております。
はい
はい、9月ですよ。
9月ですね。
秋ですね。
秋ですね。
何の秋？
食欲の秋。
またそうきますね。
当たり前、当
たり前。秋か、秋何食べたい？
キノコ、栗、なんだろう、梨？あ、梨でももう終わりですな。
そっか、梨は終わりか。
柿、
サンマ。
サンマいいね。こうね、柚子とか、柚子じゃないか、カボスとか、こうね、大根おろしと一緒にお醤油かけて、油が乗ったところを ね、白いご飯と一緒に食べたいですね。
いいな。今日帰ってくる時さ、なんか普通に道歩いてるだけだったんだけど、どっからともなくお魚焼いた匂いがしてきて、あ、焼き魚食べたいって思った。
いい
ね、そそられるよね。
ね、
その日の献立変わっちゃうよね。
あ、変わるね。匂いってね、
ね、
強力だよね。
すごいわ。
全然違うものって心に決めてたつもりが、なぜかあれっていう。あとはこうお店に行って、ってなって変わったりね。
ありますよ。あ、これちょっと安いとか、あ、美味しそうってなるとね、変わっちゃうよね。
簡単に変わりますね。なんで弱い決心だったんだ。
でも食べたいものを食べるのが一番いいよね。
そうだね。
ですよ。あとは秋といえば
何だったかな。
芸術の秋。あ、芸術の秋ね。
紅葉の秋。読書の秋。
はい、読書の秋ですね。
なんて真面目な。
いや、一応ね、こう今回の流れに沿うようにと思って。
偉い偉いっす。そんなあなたは読書の秋は来てますか？
ちょっとだけ読んでる。本当にちょっとだけどね。この間図書館から短編小説借りてきて読んだりしたよ。
偉いね。
偉くはないよ。偉くはないんだけどね。なんかね、波あるじゃん。あ、なんか本読みたいとか。
最近思わないね。
あ、そうなんだ。
最近もっぱら台本で精一杯。
あ、そっか。そうね、そうなるよね。
そうなんですよね、余裕がなくてね。どうなんですか、どういう本を読むんですか、そういう時は。
この間読んだのはね、宮部みゆきさんの短編集です。
ほう。
返事はいらないっていう短編集から何作品か、まだ全部は読んでないな。
どんなのが面白かった？
この間読んだのはね、2作品読んで、両方とも、初め男に振られて、捨てられて、自殺しようかしらみたいになってる女の人っていうところから始まるっていう小説がね、続いたのよ。
切ない。
切ないっていうか、もうなんかね、ズーンってなった。暗くなっちゃった。でも最後は両方とも立ち直って、生きていこうっていうことになったので、ほっとしましたけども。
なるほど。なんですかね、同じテーマがその時こう作者の中にはあったのかしらね。
ね、多分書いてる時期は別だと思うんだけど、作家さんって処女作を永遠に書き続けるみたいなことを聞いたことがある。そのやっぱり一番自分の中に重きを置いてるテーマっていうの、意識してないかもしれないけど、処女作に一番詰め込まれている。
その思いがずっと他の作品でも形を変えてどこかにはいるっていう。
そうどっか根底に残ってるっていうことがあるらしい。人にもよるんだろうけども、程度とかは。でもやっぱり同じ作品、同じ作家さんを読むとなんかどっか似てる感じはするなっていう雰囲気あるじゃん。
ある、
恋愛小説この間読んだ、この人の他のも読んでみようってミステリー開いても、なんかどっか人物の書き方だとか、なんかね、言いたいことってこういうことなのかなっていうのを読んでいくと、この人の中には一番これが重くあるんだなって思ったりとかする。
それってさ、作家さんじゃなくても、やっぱり文章を書くときって実はあるのかな、もしかして。
あるんじゃない。
ね、うん、じゃあ私たちがいつ書いたものの中に入ってるのかな。
え、例えば
こうちっちゃい頃にさ、うんうん、学校とかで書いたりするじゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
そういうのの中にももしかしたら何かその人普遍のテーマが入ってたかもしれないよね。
あるかもしれない。え、昔書いたあの卒業文集とか覚えてる？
全然覚えてない。
あ、本当、私、うん、あのね、あ、あの文章の方じゃなくて、うん、なんかアンケートみたいなのあるじゃん、将来の夢とか。
あるある。
そういうので私将来の夢にあの阪神が優勝したらカニ道楽に登るって書いたのね。
うんうん、
結局登ってないけども、
うん、うん、
その後何回か優勝したけど登ってないけど、
あれ、
どっかしら私の中に血の中に混じってるあれだね。
なるほどね。いたね。そうか、うん、そんなに見事な血は残ってたかな。
あ、あとね、あとね、うん、将来行ってみたい国。
ほう、どこでしょう。
ナメック星って書いた。
なんて葉山さんらしい。
で、10年後かなんかの同窓会の時に、うんうん、将来の夢みんな叶いましたか、行きたい国行きましたかっていう話を振られて、
うん、
ナメック星爆発しました。残念みたいなことになったね。
よかったね、なんか血は続いてたね。
うん、うん、続いてる。ずっとあるよ私の中に。
あ、やっぱりあるんだね。
うん、
そうか、いつかたどり着けるといいね。
だから爆発したんだって、いけないんだって。
ドラゴンボールでまた、
ああ復活させるってこと。
そう、
そっか。その手があったか。
そのためだけに。
私が行くために復活させる。
そう。
なんという贅沢。
本当だよ。はい、そんなんで。
滝さんは何か読んだ？
私は読んでないですね。
あ、そっか、読んでないって言ったね。大分バカつってたね。
そうですね、うん、あとはまあ本当、うん、芸術の秋といいますか、
うん、
いつも通り落語を見に行ったりとか、そんな感じですね。
そっか、
はあ、目黒のさんまが見れなかったのがまだ残念ですが。
あ、そうなんだ。
あ、いや見たかな。
うん、どっちだよ。
あ、見ました。
あ、そう、よかったね、
うんうん、あ、目黒のさんまが食べられなかったのが残念でした。
あ、なるほど、
うん、私の憧れは前も言ったかもしれないですけど、
うん、
目黒のさんまの落語を見ることと、
うん、
目黒のさんまを食べることを同じ日にやりたいなっていう野望がありますよ。
なるほどね、うん、それが揃わなかったんだ。
そうですね。
そっか、じゃあ来年。
来年秋はね、やることがいっぱいあるんですよ、
う
ん、
キノコ狩りとか
言ってたね。そう、今年も行けてないよね。そうなの、思ってたけど言わなかったんだよ。
そっか、いつ振ろう、いつ振ろうって思ってた。
ずっと思ってましたよ。キノコって言った時から思ってましたよ、うんうんうん、思ってたけど、
ね、ううううそっか、
うん、何年越しだろう、そうそう5年越しぐらい。
そんなになるの。
なるよ、毎年キノコ狩りって言ってるもん、
うん、言うだけね。
そう、
うん、言うだけならまあただだしね、
うん、
夢が膨らんでいいんじゃないかな。
そっか、
うん、もう行けた時の感動すごいと思うよ。
そうだね、
うん、
じゃあ行けないけど、
うん、
気持ちの中で行ってきます。、うん、そんなわけで朗読ですが、
食欲の秋と読書の秋を合わせたような一粒で二度おいしい作品群をお送りしたいと思います。
はい、
はい、ごゆっくりお聞きください。初めての運動会。
お母さん、取って。
オッケー。
走ってる子供たちの表情もくっきり取れます。高性能手ブレ補正。
そう、
いつものお弁当も美味しそうに取れます。高性能いろいろ補正。お父さん、
こっち向いて。
お父さんの半目の寝顔も笑顔に補正。カラフルズーム CSR521 秋モデル発売。
秋と葉山のカラフルサプリメント。
朝ごはん、林芙美子。 1。ロンドンで2ヶ月ばかり下宿住まいをしたことがあるけれど、2ヶ月の間中朝ごはんが同じ献立だったのにはびっくりしてしまった。オートミール、ハムエッグス、ベーコン、紅茶。さすがに並行してしまって、いまだにハムエッグスとベーコンを見ると胸が使えそうになる時がある。日本でも365日朝朝味噌汁が絶えない風習だ。英国の朝食というのは日本の味噌汁みたいに365日ハムエッグスがつきものなのだろうか。ただしロンドンのオートミールはなかなかうまいと思った。熱いうちにバターを溶いて食塩で食べたり、マーマレードで味付けしたり、砂糖とミルクを混ぜて食べたりしたものだった。パリでは朝朝近くのカフェで三日月クロバチンパンの焼きたてに香ばしいコーヒーを私は楽しみにしていたものである。朝ごはんを食べ過ぎると一日中頭や胃が重苦しい感じなので、パリ的な朝飯は一番私たちにはいいような気がする。入れたてのコーヒー一杯で時々朝飯抜きにする時があるが、大抵は紅茶にパンに野菜などの方が好き。この頃だったらきゅうりをふんだんに食べる。きゅうりを薄く刻んで濃い塩水につけて洗っておく。それをバターを塗ったパンに挟んで紅茶を添える。紅茶にはミルクなど入れないでウイスキーかブドウ酒を1、2滴混ぜる。私にとってこれは無常のブレックファーストです。徹夜をして頭が朦朧としているときは、歯を磨いた後冷蔵庫から冷やしたウイスキーを出して小さいコップに一杯。一日が驚くほど活気を呈してくる。特に真夏の朝、食事のいけぬ時に妙である。夏の朝朝は私はいろいろと風変わりな朝食を楽しむ。飯を食べる場合は炊きたての熱いのに梅干しをのせて冷水をかけて食べるのも好き。春夏秋冬、炊きたてのキリキリ飯はうまいものです。飯は寝てる飯より立ってる飯、つやのある飯。穴ぼこのある飯は嫌い。子供の寝姿のようにふっくり盛り上がって炊けてる飯を室によそうときは何とも言えない。味噌汁はタバコのみの人にはいいが、私のうちでは1ヶ月のうちまず10日くらいしか作らない。あとは大抵野菜とパンと紅茶。味噌汁やご飯を食べるのはどうしても冬の方が多い。これからはトマトも出盛る。トマトはビクトリアという桃色なのをパンに挟むとうまい。トマトをパンに挟むときはパンの内側にピーナッツバターを塗って召し上がれ。うまきこと天井に昇る心地。その他佃煮の類もパンの付け合わせになかなかおつなものです。マーマレードは大抵自分の家で作る。私は缶詰臭いマーマレードをあまり好かないので、買うときは瓶詰めを求めるようにしている。ありがたいことにこの頃酢漬のきゅうりも日本でうまくできるようになったが、あれにからしをちょっとつけてパンをむしりながら砂糖のふんだんに入った紅茶をすするのもうまい。その他私の発明でうまいと思ったものに、パセリの揚げたのをパンに挟むのや、大根の目立てを積んだ積み菜、夏の朝朝百姓が売りに来るあれを青々と茹で、ピーナッツバターにあえてパンに挟む。ご実験あれ。なかなかうまいものです。 梅雨時の朝飯は、なんといっても口の切れるような熱いコーヒーとトーストが美味なような気がします。朝朝バターだけはふんだんに召し上がれ、皮膚のツヤが大変良くなります。外国ではバターを使うこと、日本の醤油のごとくです。バターをケチケチしてる食卓はあまり好きません。日曜日の朝などはサージンとトマト、チシャのみじんにしたのなど、パンにもよく、ご飯にもいい。朝朝のお茶の類は、うんと吟味して、良きものを楽しむ舌を持ちたいものだ。茶の入れ方も、飯の炊き方と一緒で、心意気一つなり。コーヒーには、生草ものの類、魚、野菜、何でも似合わないような気がして、大抵のややこしい食事の時は紅茶にしている。ただし、肉類を食べた後の、つまり食後のコーヒーはうまいものです。食事と茶と添う時は、まず紅茶の方だろうと思うけれど、いかがでしょう。この間、高見純さんの「みぞれ降る背景」という小説を読んでいたら、郊外の待合で朝ごはんを食べるところが描写してあった。なかなか達者な筆つきで、いかにも安待合の朝ごはんがよく出ていたが、女主人公がご飯と茶の味で、そのうちの料理のうまいまずいがわかるというところ、私もこれには同感だった。私は方々旅をするので、旅の宿屋で食べる朝飯は数限りもなくいろいろな思い出がある。まず悪口から言えば、今でもはっきり思い出すのに、赤倉温泉に行って高学楼という宿屋に泊まった時のことだ。ここは出迎えの自動車もあって一流の宿屋だと聞いたのだけれど、朝飯にふかし飯を出されてびっくりしてしまった。ちょうど5月頃の客のない時で、ご飯もいちいち炊けないのかもしれないけれど、 2,3 日泊まっている間に、私は 2,3 度ふかし飯を食べさせられて、女中さんに談判したことがある。どういうせいなのか、これは 3,4 年前のことなのに、この無念さは未だに思い出すのだから、食い物の恨みというものもなかなか根強いものだと思う。朝飯に限らず、食事のまずいのは東北。しかも樺太あたりに行くと、朝から生臭い料理を出される。朝飯がうまかった思い出は、静岡の辻梅という旅館に泊まった時だ。ここでは何よりもまず茶のうまいのが楽しい。京都の縄手にある西竹という家も、朝ごはんがふっくり炊けていてうまかった。それからもっとうまいのに、船のご飯がある。船に乗るたびに思うのだけれど、大連航路の朝のご飯はつくづくうまいと感心している。船旅では朝のトーストもなかなかうまいものだ。パンで思い出すのは、北京の北京飯店の朝のマーマレード。これは誰が煮るのか、澄んだ飴色をしていて、甘くなく酸っぱくなく、実においしい。私はめったに友人の家へ泊まったことがないけれど、鎌倉の深田久弥氏の家へ泊まった時の朝ごはんは、今でも時々うまかったと思い出す。奥さんは見かけによらぬ料理好きで、ちょいちょいっと短時間にうまいものを作る才能があって、火鉢でじいじいと炒めてくれるハムの味、卵の蒸し方、こうのもの、思い出してよだれが出るのだから、よっぽどうまかったのに違いない。 私は朝の肉は気にかからないが、朝から魚を出されるのは平行。中国地の魚どころへ行くと、朝からシャコの煮付けなんか出される。朝食べられる果物は、体に菌のような作用をするそうだけれども、全く中国地方でありがたいものは、果物がふんだんに食べられること。私はこの頃、朝朝レモンを輪切りにして水に浮かして飲んでいるけれど、運動不足の体には大変いいように思う。今頃だと、いちごの砂糖煮もパンと付け合わせておいしいし、インギンのバター入り、熱い粉吹き芋に金沢のウニをつけて食べるのなど、夏の朝朝には楽しいものの一つだと思う。ウニは方々のを食べてみたけれど、金沢のウニが一番うまいと思った。これは朝朝パンをトーストにしてバターのように塗って食べるのだけれど、これはちょっとうますぎる感じ。食べ物の話になるともっともっと書きたいのだけれど、一息休ませてもらって、そのうちうまいものを食べ歩きでも書きましょう。
個性、北王子魯山人。ある晴れた日の午後であったと、こう書き出しても芥川賞をもらうつもりで文学的に書き出したのではないから心配しないでくれたまえ。一体この頃は何賞、何々賞というものが多すぎるようだ。常務取締役に社長が多すぎるのも気にかかる。知人に道ででも会って、久しぶりに会った懐かしさかなんだか知らんが、決まって名刺を出される。例えばどんな若造にもらっても、見たまえ、大抵は社長か常務取締役である。社長だからと思って慌ててはいけない。電話が一本に机一つ、椅子一つ、社長一人の社長もあれば、銀行に知人があるというので金を借りに行くだけの常務取締役だってある。何々賞もそれと似たようなもので、あまり多すぎはしないか。人をけなすより褒める方が美しいことだし、楽しいことには違いないが、褒め損なったためにその人の前途を謝らす結果にならぬとも限らぬ。たまたま格のある何々賞があって、それを受けたと思ったら、棺桶に片足突っ込んでいることの証明みたいなことになってしまったり。さて、何を言おうと思っていたのかな。そうだ、ある晴れた日の午後であったの続きだ。私は犬を連れて散歩に出た。いや、そうではない、小学校の先生と散歩したのだ。その先生は遠いところから私を訪ねてきてくれたのである。福井県の人であった。私に福井の産物をいつも送ってくれる人だ。福井の学物である。分けても福井のウニは日本一だ。方々の国々にウニの産地はあっても、おそらく福井のウニは格別である。福井の鹿浦のウニにはトゲがない。トゲというか針というか、あのくちゃくちゃと突き出たやつがないのだ。割ってみると他のウニのように柔らかい肉がなくて、殻の中に固まった乾いたようなちょうど木の実のようなやつが入っている。落とせばカンからのカンとなるだろう。それを取り出してまな板の上で念入りに何度もムラのないように練られたものだ。そのウニの産地の人と駅へ私も行くので一緒に出かけたのだ。すると道端で遊んでいた小学生がその先生を見てちょこんと頭を下げたものだ。 その先生は私を見返って笑いながら言う。私はどこへ行っても子供にお辞儀をされますよ。どこへ旅行しても私は子供たちの目からは学校の先生に見えるのですね。私は感心したり感心したりした。先生という型にはまり込んでしまった人を私は立派だと思ったが、同時に大変寂しく思った。型にはまったればこそ、型にはまった教育を間違いなくやれるのだ。だが型にはまってしまっているがために、型にはまったことしかできないのだと思った。料理だって同じことだ。型にはまって教えられた料理は型にはまったことしかできない。私は決して型にはまったものを悪いというのではない。むちゃくちゃな心ない料理よりはまだ型にはまったものの方が見苦しくない。大学を出ない無知よりは同じ大学を出た無知の方がマシだ。だが大学に行っても自分でやろうと思ったこと以外は何も身につかないものだ。本当にやろうと思って努力する人にとって学校は不要だ。学校はやらされねばならない人間のためにある。自分で努力し研究する人なら何も別に学校へ行かなくともよい。とは言うものの、習ったから、自分でやったからといって大きな違いがあるわけでもない。字で言えば、習った山という字と、自分で研究し努力した山という字が別に違うわけではない。やはりどちらが書いても山の字に変わりはなく、山は山である。違いは、型にはまった山には個性がなく、自ら治めた山という字には個性があるということである。自ら治めた字には力があり、心があり、美しさがあるということだ。型にはまって習ったものは仮に正しいかもしれないが、正しいもの必ずしも楽しく美しいとは限らない。個性のあるものには楽しさや尊さや美しさがある。しかも自分で失敗を何度も重ねてたどり着くところは、型にはまって習ったと同じ場所にたどり着くものだ。そのたどり着くところのものは何か、正しさだ。しかも個性のあるものの中には、型や見かけや立法だけでなく、おのずからなるにじみ出た味があり、力があり、美があり、色も匂いもある。いや、習いたければ習うもよい。習ったとてやはり力を、美を、味をと教えてくれるだろう。気をつけねばならぬことは、レディーメイドの力や美を教え込まれぬことだ。型から始まるのも悪くはないが、自然に型の中に入って満足してしまうことが恐ろしい。型を抜けねばならぬ。型を越えねばならぬ。型を卒業したら、すぐ自分の足で歩き始めねばならぬ。同じ型のものがたくさん出ても、日本は幸福にはならぬ。山あり、川あり、谷ありで美しいのだ。しかも山にも谷にも一本の同じ形の木も同じ寸法の花もない。しかもその花の一つ一つは、初めは皆同じような種から発芽したのだ。芽を出したが最後、それらのものは皆それぞれ自分自身で育ってゆく。習うなと私が言うことは、型にはまって満足するな、精進を怠るなということだ。この本を読んだからとて決して立派になるとは限らない。表面だけ読んで満足してしまってはなお困る。実行してくれることだ。そしてそれぞれに研究し 成長してくれることだ。読みっぱなしで分かったようなつもりになってくれては困る。それでは個性とはどんなものか。ウリの鶴になすびはならぬということだ。自分自身の良さを知らないで人を羨ましがることも困る。誰にも良さはあるということ。しかもそれぞれの良さはそれぞれに皆大切だということだ。牛肉が上等で大根は安いものだと思ってはいけない。大根が牛肉になりたいとは思ってはいけないように、私たちは料理の上に常に値段の高いものがいいのだと思い違いをしないことだ。すき焼きの後では誰だって漬物が欲しくなり、茶漬けが食べたくなるものだ。料理にその人の個性というものが現れることも大切であると同時に、その材料のそれぞれの個性を楽しく美しく生かさねばならないと私は思う。
できた、葉山のカラフルサプリメント。
いかがでしたでしょうか。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや
お腹すいちゃうね。
ねえなんかこう食べ物の名前がね、いろいろ出てきますと、いろいろ想像しちゃうじゃないですか。
そうね、
ねえ、あれも、あ、美味しいなとかね、あれもいいなとか
ね、
思うじゃないですか、
思ってついつい食べ過ぎちゃったら、次は何の秋だ。
え、スポーツの秋とか言わせたい
ピンポーン
そうだね。
ね、食べたら動く。
今度山登り行くよ。
マジで、どこ。
あ、山登りっていうのは語弊がありますね。こう、札所巡りに行こうかなってとこです今。
へえ、そうなんだ。
秩父に。
おお、お土産よろしく。
え、札所巡りだよ
いや、それだけじゃないしょ、何かしらあるしょ。
ああ、あれば、見かけたらね。
まあ土産話でも。
あ、ね、じゃあ土産話で早っ
シャメとか見して。
そうだね。おお、頑張っていきますよ。
気をつけて。
は
い、というわけで次回11月最終日曜日は、30日です。はい、の予定です。
はい、
どうぞお楽しみに。それでは本日のお相手は滝美穂と
葉山ひろみでした。
明日のあなたに
カラフルサプリー。